花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えカッコ仮
8-4、イエーイ、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんと8-4なんですが、
はあ、終わっちゃうんですね、この、うん、
まあ11期がね。
うん、
まあ別に
11期
だからといって何ってわけではなく、12期がまた1-1から始まるだけなんですけど、
11期って言うとちょっと今ドラクエと並んでた、
あ、確かにそうだね、
感じだよね。
うん、まあ 8×、 あ、 4×8 で32回で、まあ1期なので、
はい、
まあ350回ぐらい、
約
ね、なんかこういう取り留めのない話をしているわけですよ。
すごいね。
ねえ、もう。ただやっぱそう考えると1000回ってすごいんだなって。
そうだね。なかなかできるもんじゃないね。
なんか、やっぱり東京ブギーナイトは偉大だなっていう。いや、すごい。
偉大ですよ。終わらず続いてるっていうのがすごい。だってもう、終わらないと思ってたラジオの番組とかがさ、その小砂金とかさ、
はいはい、
なんかこう終わっていくわけじゃん。
まあそうですね。
なんか
それがね、な
んか続いてるのはすごいね。
すごいよね。
すごい。
まあ我々もね、
そうなんですよ。
なんとなく続けていきたいと思いますけど。
そうなんですよ。しかも、イベントもね、来月。
そう。
もう1ヶ月切りました。
だね、10月14なのでね。
はーい。
まあ翌日の15日はキッドの誕生日ですから。
そう、すごい。何度も言いますわ。だから絶対来てねっていう。
そう、誕生日プレゼントとかね、まあいただくのはやぶさかでありませんので。
そう。あと、そう、だから10周年でそのアマプロと合同イベント多分ね、
うん、
次は多分20周年になると思うんで。
まあ、そう、まあ15周年とかいうのもまあありだけど。
そうだ、15周年もありかもしれないけど、そうね。多分、あと5年はないかもしれないという。
そうです、
ね。そう。
なので、ね、
ぜひぜひ。
まあ、もしね、うまくいけば、味を占めて毎年やってもいいんですけども。
そう。こればかりわかんない。蓋を開けないと。
そう。
なんて答えっていうことになる可能性も
ありますからね。
はい。ただまだちょっとね、予約の方法がね、一応ネイキッドロフトさんに直接って感じなんですけど、はいはい、まだちょっとこの、今のこのね、収録が9日かな、
ね、いや、16
です、ね。今日何日、あ、16、全然違うじゃん。ごめんなさい、時間軸が、どこに住んでんの、私。そっか。そうです。もう16なんで、
はいはいはい。
で、まだちょっと発表されてないんですけれども、
まあ、次第、すぐ解禁しますのでね。
はい。
でも私、ね、予約っていうか行きたいぞって思う方は、その気持ちを大事にしていただければと。
そうなんです。私の耳に今届いてるのがですね、二人ほどちょっと関西から。
やった、ゼロじゃないってことだね。
ゼロじゃないぞっていう。だから、なんて答えにはならないかもしれない。
とりあえず、4対2でやることは可能っていう。
そう。だからもう、うちらも、そっち側のテーブルの方の席に行って、飲みながら喋るっていうことになるかもしれないね。
なるほどね。
そう。
それは、とりあえずできるっていうことは、可能性があるので、
うん。そうです。はい。精一杯ホストに勤めますんで。リクエストの曲とかあったらカラオケ歌うし。
ああ、そうだね。なんか。
そう。
いいですね、そういうのね。
そう。なんでね、皆さん。
はい。
ぜひお越しくださいということで。まあ、多分の、終わった後、多分打ち上げ、そのまま、みんなで飲むという形にはなると思うので。
はいはい。
あの時間から空いてる居酒屋あんのかな、あるかも、
まあ、東京。
そんな新宿だったら24時間飲めるか。
そう、不夜城こと新宿ですからね。
そうだよね。じゃあ飲める。はい。ということで、お待ちしております。
はい、お願いします。
はい。
で、なんか、近況的な。
そう。近況報告。まあ、近況っていうか、まあ、あれなの。なんか、私はね、虫がすごく苦手でさ。
まあ、
本当に虫が嫌いなの。だから、小さい時も嫌だったの。結構、子供って虫行くけど、
まあね、
私も子供の時から虫がダメで、
うん、
でも、なんか虫と戦わないといけない 時があるわけですよ、やっぱりこう一人暮らしとかしてたら。今までおばあちゃんに任せてたけど、ゴキブリはおばあちゃんに任せるとかがあったけど、
うん、
もう一人暮らしになると頼る相手がいないんで
まあそうですね、
絶望しかなかったんです、
うん、
そう、あ、もう今日は満喫で泊まって、
うん、
家帰って、まあ、そこにいないから、
うん、
なかったことにしようみたいな、これきっとどこかにいるけどなかったことにしようと思って
忘れようっていう、
そう、忘れるっていう手法を取ってたんだけども、うん、
はいはい、
私虫にどうしても勝ちたいっていうか、
うん、
どうにか克服しようと思いまして、恐怖を、
あ、虫に対する恐怖を、
そうなんです。それでですね、虫食いセミナーがありまして、虫食いフェスみたいなのがね年に1回あるんですよ。
ほう。
これが今年で第7回目で7年やってるんですけど、
おー、すごいですね。
そうなんです。これを第1回目から参加している、
うん、
これもネットラジオで血液型ゾーンっていうね、あの大人気ネットラジオがあるんですけども、
はいはい、
こちらあのエロにすごいあの寛容だよっていう、あのうん、エロすげえ好きっていう方とかはこう結構エロとオカルトとかが好きな方はこう
あの
聞かれるととても楽しいとは思うんですけれども、かなりディープな話をされている
、うん、
あとは、ね、アナーキズムだったりとかするんで、
うん、
結構そういうところもついていったりとかする、そういう過激なことが好きな方はとても楽しいね、あのラジオなんですけれどもね、
はいはい、
その方があの第一回前から行っているということ で、
うん、
で私も虫を克服したいから行きたいっていうので、
うん、
でここ近年なんですけど、まあ、その最初はみそのってまあ言っても分かんないな、うん、そのあのサブカルの人たちってそこに来てなかったんですよ、サブカル好きの人たちはね、
うん、
だけどここ近年見たことない人たちが増えてきて、どうやらちょっとサブカル女子とかサブカル男子とかにちょっとだけ人気が出てきてしまって、その虫食いっていうのが、
うん、
でなんか見たことない人たちがこう入ってきたみたいな感じで言ってたんで、あ、これはなんか結構知り合いとかがその料理とか作ってたりとかするんですよ、
うん、
そうサブカル界隈のね、
うん、
そうで、あーと思ってこれ知り合いいるしとか思って行こうと思って、で虫も克服したいし、
うん、
行ったんですよ。
はい、
だから、まあ、その、ただ虫を、いたずらに食べるとかじゃないんです、そのネタ的にね。
うん。
こんなん食べてるみたいなんじゃなくて、ちゃんと、最初3時間ぐらいの、まあ、休憩入れつつ、うん、講義があるんですよ。
ほうほうほう。
その時に話されてたのは、その、シルク醤油っていうのを世に広めたいと。
シルク醤油。
そう、シルクは、まあ、絹ですよね。
まあ、そうだね。
蚕から取れるね。うん、介護の眉から取れる、
うん、
あれからあのまあ醤油を作ったと、まあ、大豆入ってるんですけど、
う
ん、まあ、ちょっと何パーセントかシルクが入ってる、だけどシルクを使ってるからとても高いと、
うん、まあ、
これを売るとなると、
うん、
そうそうそう、だけどいずれはこれを量産して売りたいと、ちょっと価格単価を下げれるようにして売りたいっていう話で、
はい
はい、でまあ、あのこんだけの方に試食していただいてって言って、
うん、
まあ、こういう結果が出ましたってので、でまあ虫はやっぱ効率よくタンパク質を取ることが一応まあできるっちゃできるんですよ。
うん、そうだね。
そうなんです、そうなんです。なので健康食品みたいなところにもこれをなんか売っていけたらなみたいな感じのことのお話とかを聞くんですけれどもね。
うん。
だからちゃんとお勉強するんですよ。
まあ、虫に対する知識をまずは。
そうそうそうそう。虫食ってなんで昆虫食？
そうね、うん。
そうそう。昆虫食のお話をちゃんとお勉強して、
うん、
で、そこからの部屋を移動して、
うん、
キッチンがある、そういうお部屋があるんですけど、そこに移動して、虫を自食するっていう回なんですね。
なるほど。
そうなんですよ。やっぱり女子がやっぱ多くて。
ああ、その克服したいっていう人たちなんですかね。
いや、多分ね、サブカル系ですね、なんか。
あ、
うん。そうそうそう。なんか、インスタ映えはしないと思うんですけど、ツイッター映えはする。
うん、まあ、インスタ映えは間違いなくしないよね、そうそうそう、その虫食という
のは。そう。そう。ただ、ツイッター映えはする。
ああ、まあそうだね。
そうなの。それね、なんか、 あの、たく、虫がまあ、虫料理がたくさん出て、ただ、その作ってる人が、うん、まあ、あの、うちらにはお馴染みなんですけれども、
うん、
千日前味噌のビルの赤老さんっていう、
はいはいはい、
あの、いろんな、あの、まあ、メインはワニ料理が食べれるんですけど、
うん、
ワニ料理は常にあって、他にはこう、いろいろなんか珍しい部位、
うん、
まあ、めったにあんまりその漁師さんとかだったら手に入りやすいけど、まあ、市場にはあまり出回らない貴重な部位とかが食べれたりとかするんです、うん、その牛にしても鹿にしても、
うん、
そうで、まあまあ、あの、普段からそのワニは置いてますんで食べれるんですけどね、
うん、
そう、そこの、料理作ってる方が、あの、料理をね、さ、ここでもそれ、ここ最近なんですって。前までは本当にあの、姿揚げじゃないけど、うん、本当に虫っていうのが出てきてたんだけど、
うん、
やっぱこう何年目までそうやってちゃんと料理でできる方が入ってきて、しかも美味しいんですよ。ゴーヤチャンプルとか、
うん、
まあ、煮物にしても美味しいし、
うん、
あの、その料理自体がすごく美味しいから、
うん、
まあ、あの、昆虫の素材の味を活かせないっていうところはありますよ、そのお刺身みたいに。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう、そこはありますけど、
うん、
でもなんかね、その普通に料理が美味しいんで、
うん、
で、カナブンは、
うん、
あの、私、あの、克服しまして、
ほう、カナブン、はい。
そうなの、カナブンがね、
うん、
入っていたんですけど、カナブンの成虫ですね。
うんうん、
はまあ、克服できました。あと、あの、蚕茶っていうのがありまして、蚕茶は、あの、蚕から取ってるわけではなくて、蚕って桑の葉しか食わないじゃないですか。
そうだね。うん、
そうなの。で、なぜかまあ、桑の茶でいいんだけど、一回蚕を通した糞、蚕の糞から取ったお茶なんですよね。
ほ
う、なるほど。一回蚕通すんだとは思うんですけど、
うんうん、
そうなんです。それもいただいて、たんで、
うん、
足カイコ触れるようになって、カナブンも足触れなかった、カナブンも触れなかったんですけど、
うん、
最近カナブンとかよくね、こうなんか手なんかあの洗濯物とかに止まったりとかするのよ。
うん、
それすごく嫌だったんだけど、
うん、
あの手でペッてできるようになりましたから、いざとなったら食うぞっていうのがあるじゃないですか。やっぱこっちとしては取り込んだみたいな、
うん、
そうそう。
そうだね。
向こうもビビってるし。
うん、
なんですけど、そのメインディッシュがみんなが楽しみにしてるのがゴキブリなんですよ。
おー、なるほど。
そう。でも、あの、あれじゃないですよ。その、うちらが普段見てる、
うん、
そう、北海道の方は見たことないやつよ。
うん、
その黒いね。
はいはいはい。
あれなの。あれじゃなくて、
うん、
あの、食用のゴキブリがいて。
あ、そんなのあるんだ。
そう。なんかね、遅いよ、動きとか。なんか、手のひらとかになんかみんな乗せたりとかして、
へ
ぇ、料理される前のね、うん、新鮮なやつを、
うん、
基本生きてるやつ、だから、
うん、
そうそう。で、こう、なんかみんな手に乗せて、こう歩いたりとかしてて、
うん、
あの、メスの方がちょっとおっとりしてますって言ってて、
へ
ぇ、そうなんだって思いながら、そう、わーって思ったら、それ触れなかったんだけど、
うん、
そう。で、それを、あの、天ぷらと姿揚げにしてて、
うん、
姿揚げの方がみんなに人気なの、やっぱりこう、
まあ、
生々しい。
なるほどね。
うわーってみんな行くんだけど、
うん、
美味しいとか言って食べてんだけど、
うん、
あの、私それは無理だって、手に乗せることも無理で、
うん、
だからやっぱりゴキブリ最強と思ってあの、ね、取り込めながらこれ食べたら怖くなくなるって血液型ゾーンの二人に言われたけど、私は無理だっつって、
うん、
これ無理っすわっつって、
うん、
そこはでもね、無理強いはされなくて、
うんうん、
カナブン行ったからまあみたいな、
うん、
いやだけどすごかったね。だからで基本、あ、皆さん味を知りたいと思うんですけど、
うん、
基本昆虫の味ってエビなんですよ。
あー、なるほどね。
そうなんです、
うん、
だったらエビを食えばいいなんですけど、
うん、
だからあの最初の注意事項で、
うん、
甲殻類にアレルギーがある方、
なるほどね、
は食べちゃダメなんですって。
うん、あ、
だから多分成分が近いものが入っているんだと思う。
あー、なるほどね。
そうそうそうそう。だ、最初その注意されて、エビカニがダメな人はちょっと昆虫は、
うん、
あの控えて、あの責任が持てないと、
うん、
アレルギーが出た場合。
なるほどなるほど。
そうなの。ただ、あの、一つ、やっぱり、あの、思ったことはですね、
うん、
その虫食いイベントをしてる方も言われてましたけど、
うん、
まあ、あの、桑の茶のお茶飲めば、まあ、それはそっちの方が美味しいんだけどねって。
うん、
おっしゃってたんですけど、うん、なんかやっぱりそのだったらエビ食べるよっていう話なんですよ。やっぱり美味しくないんです。あの虫の割には美味しい、あのまずいの頂点みたいな。
あ、
美味しいの下みたいな、なんか、そう、美味しいの下、まずいの上みたいな感じなんですよ。別にこれ食べなくてもいいなっていうのはあるんですけど、
うん、
なんか私はもうただ虫を克服しようと思って、あえて飛び込む恐怖にっていうのを。
まあ、その、なんだろうね、うん、あの、まあ、セルみたいな感じじゃないですか、その、
他
のやつの遺伝子をさ、取り入れて、それを自分のものにすると。
うん、そうそうそう。
なんでこいつ、だかなぶんが花井さんに近づいた時に、
うん、
なんでこいつ、かなぶんの遺伝子を、木を持ってるんだっていう、
うん、
ビビるっていうことだよね。
そうそうそう。で、こっちもちょっと怖くなくなるから。
うん、そうだね。おう、同族かっていう。
うん。
だゴキブリはだから、もう、あれですよ、17号とか18号ぐらいのその、特殊生命体ですから。
そうなんですよ。
多分、取り込んだら完全体になれるんじゃないですかね。
そうなんです。だから完全体の人たちは結構いて。
うん。
なんかね、そう。でね、なんかあの、ギーガーってね、
うん、
その、私はネクロマンサーで知ったんだけど、はいはいはい、まあ、エイリアンのデザインとかに貸されてる方の、ドキュメンタリーの映画がね、やってて、
うん。
それ、一週間の、大阪はね、一週間の、一日一回の上映だったのね。
ほうほう。
で、行ってきたんですけど、
うん、
ギーガーが言ってたことが、
うん、
その、お父さんが、なんか薬の、なんかね、製薬会社かなんかに勤めてて、
うん、
なんか知らないけど、ちっちゃい時にお父さんからドクロをもらったんですよ。本当の、本物のね。
お
ー。それがすごく怖くて、
うん、
死が隣にあるみたいな。だけどちっちゃい時だよ、だからギーガーが。ほんで、怖いのを克服するために、
うん、
ドクロに紐をつけて、
うん、
引きずり回して遊んだって言うんですよ。
ほ
ー。で、そっからギーガーがなんであんな絵を描くのかって私は、
うん、
なんか私はなんか虐待かなと思って見に行ったんだけど、なんか何か、幼少の頃に何かあったのかなって。
うん、
思って見に、結構虐待とか受けてる方と、ああいうなんかね、不思議な世界の絵とか、やっぱちょっと面白い絵とか描いたりするんですよ。
ほう。
なんですけど、なんかゲイが、まあ、一応その映画の中ではお母さんととても仲が良かったっていう風に言われてるんですけど、
うん、
ずっとちっちゃい時からこう恐怖心がすごいあったと。
うん。
そう。で、その恐怖心を振り払うために、
うん、
ああいう絵を描いてるって言ってたんですよ。絵を描くことによって恐怖心を打ち払ってるって言ってたんですね。
なるほど、なるほど。
で、なんか呪いの絵とかを描いたりとかするの。一番気に入ってる部屋があって、それは呪いの部屋だって言って、その呪いの絵がいっぱいこう貼ってあって、
うん、
なんかあえて恐怖心、なんか怖いところに飛び込むというか、
うん、
幽霊列車っていう、なんかすごいお金かけて、
アクアガージロみたいなね。
そうそうそうそう、赤川次郎。私もね、赤川次郎だって思ったんだけど、
うん、
そう。そっから撮ってんのかな、赤川次郎って思ったけど、そのなんか、ギーガがそれをね、お家に作って、
うん、
そう、で、それをね、庭に走らせてるの。幽霊列車。で、それを乗ってる時に、本当に子供みたいにすごい喜んでるの、
うん。
すっごいいい顔してて、
はいはい、
童心に帰ってるというか、すごい楽しそうでね。
うん、
で、まあ、やりたいことは全部やったって最後言ってたんですけど、で、最後すごい、また笑ってて、
うん、
まあもうお亡くなりになっちゃったんですけど、そのエイリアンの今のやつを撮ってる途中で多分亡くなったんですけど、
はいはい、
やっぱそれに近いものがあって、やっぱこう自ら飛び込むみたいな、
うん、
ただ私はその幼少の時にはそれはしようと思わなかったけど、
うん、
ギガはそれをちっちゃい時からあえてドクロを引きずることにより、
うん、
死の恐怖心を乗り越えるみたいな。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
まあ、これは一つ共通し得ることがありましてですね。
うん。
まあ、人間の認識する能力っていうことになるんですけど。
ほう。
まあ、一番その怖いっていうのは、わ、
うん、
からない未知のものに対する恐怖っていうのが人間一番強くて。
うん、あ、そうなんだ。うん、
それを、要はわかるようになったとき、
うん、
例えば、ギーガーの話で言うと、その、ドクロがまあ怖いと。
うん。
っていう、その、なんで怖いのかっていうのは、それは何なのかわからないと。なんかわかんないけど、死に近い、そうだから怖いっていう。
そうそうそうそう。 そうそうそう。
そこでギーガーはそれに紐をつけることにより、
うん、
これは自分が紐で好きなように動かせるおもちゃなんだと。
なるほど。
玩具なんだっていうその認識をしたときに、その恐怖を克服したわけですね。
それをちっちゃい時にやってるんだね。そう、
だから天才なわけですよ。
天才だね。ださ
っきの虫の話も、
うんうん、
まあカナブン、例えばカナブンがまあ怖いと。
そうそうそう。
だなんで怖いかっていうと、うん、その、よくわからんわけですよ。その、
わからん。
コミュニケーションも取れないし、
ごめん、なんか、うん、何考えてるかわかんない。
噛まれたりすんのかみたいなのがあるわけだけど、うんうん、それを自分が食べた時に、
うん
う
ん、
あ、これ食べれんだと。
ああ。
だから、あ、味もなんかエビみたいだし、なんかそんなにエビとかと変わんないのかなっていう認識をしたときに、その恐怖が未知なる部分が少なくなったことにより怖くなくなるっていうメカニズムなんじゃないですかね。
だからお化けとかが怖いんだ。
そうそう、だなよくわかんないじゃん、その、
うん、よくわかんない。
だ お化けとかも本当に完全に解明されて、
うんうんうん、
なんかこういう気温でこういう気象条件が揃ったときに、
うんうん、
100% 出るとか分かっちゃったら、多分あんまり怖くないんだよね。
あー、そうだね。だから分かんないから怖いんだね。
うん、なんか、よく分かんない、なんかゴーっていう音がずーっと聞こえて、なんだ怖いなって思ってて、外に出たら、あ、なんだ風がこう、なんかと、その、ビルに反射して鳴ってただけなのか、とか。
あるある。
うん、未知なるものなわけですよ、恐怖っていうのは。
あー。
だそれを、絵に描くなり、食べるなり、言葉にするなり、目で見るなりして認識したときに、人間はそれを克服できるという。
だから死ぬの怖かったりとかするんだね。
そうですね。だから、
わかん、やったことないし。最初で最後というか。
そうだね。
うん、
分かったときはもう死んでるっていう。
死んでるし。
それをってことだね。その超越したブッダとかね。まあ、悟りって、つまりそういうことなんでしょうね。その死っていうものは、怖いんだけども、こういうことなんだよって言って、あ、なるほどねって分かった時にちょっと怖くなくなるという。
あ、そういうことだ。すごい、ね、すごい番組に な、TNT もすごいよ。
そうだね、もう10年もやってると、
こういうことになります。
だから、その、根源みたいなところに行っちゃいますね、悟りみたいなね。
そうそうそう。だから結局、分かったことは、うん、こんだけ歴史が長い中で、
うん、
あえて昆虫ってあんまり食べてないじゃないですか、人って。
そうだね。
食べるところもあるけど、うん、絶対的に少ないじゃないですか。
はいはい、は
い。他にいっぱいさ、ホヤとかさ、ナマコとかさ、
うん、
キノコもそうだけど、なんでこんなの食べんのっていうのも、人はどんどん食べていって、今も食べてるけど、
うん、
昆虫ってやっぱり今も飢えて、思われるでしょ、うん、わーって。
そうだね。
それってやっぱり、あんまり食べるべきものじゃないんだなとは思ったけどね。やっぱり何かわからないことが多いんだと思う。
ま
あ
うね、あ
れは宇宙人かもしれない。本当に。うん。
まあなので今後なんか花井さんが急に変な風に、今より変な風になったら、あ、虫食ったせいかなと思ってい
た。そうそうそうそう。なんか、未知なるものを取り込んじゃったせいで、
うん、
チャネリングしてるなって
思っていただければ。はい。
はい。なんか理解しやすいんじゃないかな。怖くなくなる。怖くなくなる。
そうだね、
私のこともね。
はい、うん。
はい。
じゃあ、おメール行ってみましょう。
はい、
ですね。キッドさん、アナイさん、こんばんは。
うん。
こんばんは。
こんばんは。
ラジオリスナーのブラッドオレンジです。ありがとうございます。
ほう、ブラッドオレンジさん。
はい。10月14日、新宿でのイベントが待ち遠しいです。ほう。
ああ、来てくださる。
ね、ありがとうございます。
これで3人は確定しましたよ。
そうだね。
はい。
生でキッドさん、花井さんを見てみたいと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあまだお会いしたことがないんですね、我々はね。
ねえねえねえねえ。ほんとだね。
で、お二人に質問したいことがありますと。
はいはい。
キッドさんや花井さんが正規店、正規のお店で定価で購入する商品は何でしょうかと。
あー！
前回かな？ラジオで取り上げたアウトレットね。
あ、はいはいはい。
で消耗品ならアウトレット。ともありだけども、
うんうん、
まあ、好きなブランドは正規店で定価で購入しないとブランドの存続に響く気がしますと。
はいはいはい、はい、
僕の場合はジョン・ロブ、チャーチ、チーニーの紳士革靴ですと。
へー。
リースモデルにも力を入れていて、キッドさんはもちろん、花江さんが履いても似合う靴があるかもということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかいろんな情報
を。ね、その、ジョン・ロブっていうのを見て、はい、私はあの、ジョブ・ジョンっていうガンダムのファーストっていう、ホワイトベースの乗組員を思い浮かべる程度に、ブランドに全くその、あの、知識が疎いのですが、
ほう。
まあ、紳士革靴ね。
ねえ。
うん。
へぇー。
定価で購入するものね。
なんか結構ね、定価で買っちゃう、私。なんかその、価格ドットコムとかで調べたりとかせずに、
うん、
まあ一応家電量販店とかに行くけど、
うん、
で結構ね、なんか、定価で買っちゃう癖がある。
お
なんかあの、邪魔臭いみたいなさ。
ん？
なんかあの、なんかネットで調べて、
うん、
こうなんか送料と代引き、私、うん、いつも代引きなんだけど、
はいはいはい、
を合わせた時にこう考えて、
うん、
あれこれ入れちゃうとそんな変わんねえなとかさ、思っちゃうとなんかね、普通に定価でなんか、基本私定価で買っちゃうな。
うん、まあ、いいんじゃないですかね。私もその、何、うん、ですかね、あの、買うって決めたものは、
うん、
あんまり値段にこだわらないんですよ。その、っていうのは、もちろんネットとかでいろいろ調べて、その、比較するのももちろんありなんですけど、なんかその調べるコストの方がもったいないって私は思っちゃうので、
その時間とかさ、そうそうそう、なんかこれ今一生懸命調べてるけど、
うん、
今のこのかけた時間、なんか他のことできたらとかあるじゃん。
そうだ
から本当に何にもやることがない、
うん、
ただ移動時間に何ができるかなみたいな時だったら、
うん、
なんか調べたりとかするけど。
そうなんだよね。
うん。うん、
もう本当タイムイズマネーっていうのが本当もう40とか超えてくるとすごいシリアスに迫ってくるので、もう、
うん、
あのね、例えば3時間かけて1000円安くなるっていうのは完全に赤字なんですよ。
いや、わかる。
うん、もう、いや、うん、だったらもう定価でパッて買っちゃって、3時間で映画見るなり、その、休むなり、うん、仕事するなり、うん、なんか次のイベントの台本書くなりした方が全然あの、プラスなので
。っていう、プラスプラス。
もちろんね、価値観の違いなので、私も学生時代とかね、時間が本当に湯水のようにあって、ずっとあの、うん、スパロボ何周もしてた頃だったらば、
うん、
あの、3時間なりずっと調べて安く買ってたでしょうけども。う
ん、本当だよ。だってね、元気に体が動く時って、
うん、
やっぱ言っても、60代ぐらいまでかなと思って、
うん、
それ以降、やっぱり膝が痛いとか、
まあそうだよね。
なってきちゃうわけですよ、本当に。だから、なんか元気に体が動くうちって考え、逆算した場合、
うん、
本当にもう、すごく少ないわけですよ。
そうね。
そうそうそう。だからまあ、長生きはするかもしれないよ。90とかまで生きちゃうかもしれないけど、うん、じゃあ元気に動いてる時間はいつですかって、
うん、
やりたいことができる、
うん、
今からチャレンジしようって思った時にできるのはいつまでですかって言ったら本当に時間ないから、
うん、
もうとても大事だよね、それね。
まあそうね。うん、
そうそうそうそう。
まあなので、うん、もちろん価値観の問題なんで何がいいか悪いではないんですけども、
そう。
みんなね、大切にしてるものが年とともに変わってくるってことは別に悪いことじゃないので。
だから年取ったら、なんかゆっくり調べて、
うん、
あ、これ買おうかなー、みたいなのでもなんかいいと思うし、
うん、
そうそうそう。
そうなんです。
うん。
いや、やっぱ10年もやってるとあれだね、その、なんか、真面目な話したりね、積極臭いことも言ったりしますね。
本当ね、もうね、なんか、積極性ごと。ほんとだ。
ねえ。
なんか、相田光雄がさ、若い頃はさ、
うん、
積極性こと書いてんじゃねえよって思ってたけど、
うん、
で、相田光雄みてえなことを、やってる、
うん、
なんか、路上で売ってるやつとか、
うん、
なんだそれって思ったけど、うん、そうなっちゃうね。
まあ、そうだね。
なんか積極臭いことを言ったりとかするね。
うん、じゃあちょっと、ね、
そうそうそう、
あの、ゲームの話もしましょう、ね。
そうそう、ちょっと口直ししましょう、ちゃんと。
はい。
うん、
ですね、メッセージ。なにわファイターズさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラクエ3が出た頃に、うん、勇者一人でどこまで進めるかというのをプレイしておりましたと。
ああ。
ファミコン時代は1グループに攻撃する武器がない状態。
はいはいはいはい。
で、まあ、すごい人はゾウまで行きましたと。
おお。
二人はそのような経験がありますかということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、勇者一人プレイみたいなね。
か、それクリアしてからじゃないとないな。
まあ、結構ね、ファミ通とかでも、やり込み対象っていう、まあ、企画があって。
はいはいはいはい。
その、低レベルクリアとかね。結構、もう、スーファミの FF4 とか5とかかな、そのぐらいからもう低レベルクリアっていうのがね、いろいろありましたけども。あのね、FF5 の、
はい。
ノーセーブクリアっていう、まあ、セーブ一回もせずに、クリアするっていうのが、やり込み対象にあったんですけども、それ最初にやったのは、実は私の知り合いの人で、まあ、飲み仲間なんですけど、だから、あ、そうなんだっていう、まあ、彼も相当ゲーム好きで、なんか初めて聞いて、あ、そうなんだって、いや、結構付き合い長いのに全然知らなくてさ、まあ、ゲーム好きな人なんだなんてのは知ってたけど、なので、まあ、一緒に、北海道とかに旅行に行ったこともあるんだけどさ。なんかその人が実は FF5 のノーセーブクリアを最初にやった人だったという。
うわ、
ね、なんかね、そういう、いろいろね、
やっぱ。いつやったのかな、それ。
確か学生時代って言ってたと思うけど、ね。
あ、やっぱ学生時代か。
高校、大学とかそんぐらい、
まあ、
大学時代私もそうでしたけども、多分生涯で一番ゲームやってますね。まあもちろん。
入ってしまえば。
そうだね。
まあ、大学入ってしまえば、はあ。
そう、なんかね、大学生って、まあもちろん勉強もするんですけど、基本自分のペースで OK なので。
そうだね。
だからね、本当にね、1日16時間ぐらいゲームやってましたね。
なんか、楽しいね。
楽しかったですよ。
おー。
いや、もちろん私、法律学部で法律も学んでて。
まあ、勉強しなきゃいけないけど。
うん。
だけど、
もう、
ねえ。
法律を勉強する傍ら。何六法全書のコンパクトなやつとかも、まあ、持ってるわけですよ、みんな。法学部
生。はいはいはいはい。
それを、なんか、スパロボの敵のターンとか、それ読みながら、パラパラめくりながら、待つわけですよ。あ、この条文面白いな、みたいな感じで。
おー、
まあ、そういう大学生でしたね、私はね。完全に頭おかしいですけどね。
すごいね。
だから、大学っていうのはね、本当に面白い世界というか、なんていうか。
いや、でも一気に広がりますからね、そりゃ。ま
あ、そうだね。なんで、本当にね、行ったことないっていう人ね、大学に。大人になってから行くと多分さらに面白いさ、あそこは。
あ、でも私も、私は大学行ってないけど、なんか、結構、周りの友達が、その、芸大とか美大に行ってたのね。そう、ほんで、芸大とかに遊びに行って、なんかその、お芝居の、なんか授業があって、そこになんか、参加したりとかしてた、こっそり。
いいですね、そういうのね。
そうそう。
うん、
お前、どこの誰だよっていう感じだけど、なんか友達が、大丈夫やから、みたいな感じで、
はいはいはい、
こう、こっそり呼んでくれて、じゃあなんか当てられて、当てられた、と思って、でもなんかしれっと行って、なんかその授業に参加して、しれっと帰りましたけど、
あ、いいじゃん。
まあ、結局ね、なんか友達のね、なんかその、友達が、なんだっけ、映画コースかな、に進んでて、その大学1年の時に作らなきゃいけないのが CM を作るっていう授業があって、
はいはい、
まあそれをチームを組んで、で、役者は見つけてこなきゃいけなくって、で、大学の中でもまあ役者志望がいて、その役者のコースがあるから、集めれるんだけど、なんかあんまり、なんかあんまりだったらしいのね、友達が。と思って、そう、なんかいい子いないな、みたいな。とか他の作品出ちゃったりとかしてるから時間が取れないとか、その、結構その、大学内での取り合いがあって。そう。ほんで、まあ、最終的にまあそこに出させてもらいましたね。
ほ
う。そうそうそう。そう、その作品に全然、通ってない生徒やけど、そうそうそうそう。
なるほどね。
そんなんもありましたね。だからすごい楽しかった。こんなことが大学で学べるのと思って。だからなんか今なんかもっと細分化してるから漫画コースとか。
そうだね。
声優コースもあるし、大学に。大学出たっていうのももらえるし。 一応ね。
そうだね。
そう。だからすげえ楽しいなって、ゲーム作るコースとかもあるしさ。
うん。
そう。だからすごい今はもっと楽しいかもね。
そうだね。まあ、今日はね、8の4で11期最終回のちょっと延長してお送りしますとですね。
ああ、はいはいはい。
まあ、大学、まあ、真面目な話をちょっとしますが、うん、大学って何をやるところなのかって私なりに考えたことがあって、
うん。
大学はね、学問をするとこなんですよ。
はいはいはい。
で、学習と学問の違いっていうのがあってですね。
うん。
高校までは学習なんですね、やってるのは。
うん。
学習って何っていうと、その、授業を受けて、うん、教科書に書いてあることを学ぶっていう。
はいはいはい。
これ何なのっていう、要は数学の勉強って何の役に立つのってよく言うじゃないですか。
思う思う。思う思う。
まあ、あれはその、自分が何に向いてるのか、その、自分ってどういう方法だったら、その、学問をやりやすいのかっていうやり方の、を学ぶのが学習だと思っていて。
なんかその、就職適性テストみたいな、なんか。
そうそうそう。自分は数字を使った方が得意なのか、
はいはいはい。文章
を作った方が得意なのか、それとも、歌なのか、絵なのか、あと、体を動かすなのかっていうのを、一通りやるじゃないですか、小中高。
やるやるやる。
それで自分の適性を見極めるわけですね。だからやらないと分かんないじゃん、その、あ、自分って数字苦手だわってなっても、数字を扱うのことをやらなかったら分からないので。
そうだわ。
だから全部やるんですよ、教科っていう
のは。そっか。だけど走るの早いわとか、そうそうそう、泳ぐのは早いわとか。うん、
でその
だけど国語はすごい得意だわとか。
そうそう、適性を見極めたら、うん、今度はそれで大学に行って、うん、それを使って学問っていうものをやるわけですね。
なるほどね。
そうそう。
もうでも結構高校でもそのね、あるけど、
うん、
そう
学問の最終的な道筋って何なのっていうと、その自分が得意な道筋、まあ、例えば私だと文章とか論理学なんですけど、
はいはいはいはい、
ロジックなんだけど、それを使って法律っていうものの学問で極めていくと何ができんのっていうと、
はい、
この今自分が生まれて育って2017年だけど、
うん、
人類史上始まってから2017年までの間に世界中の全人類が蓄えてきた英知、うん、
はいはい、
知恵に私は論理学ロジックっていうのを法律を通してその人類の英知にアクセスできるようになるっていうのが学問なんだと思うんですよ。
おお。
で、そのアクセス法を学んだら、人類の英知とやりとりが直接できるようになるわけですね。それってすごいパワーなんですよ。で、そこからその英知とやりとりしながら、自分なりに世界を捉え直す。
世界を革命しようとしてるじゃないですか。
そうそうそう。世界とはこういうものだっていう認識を持つことが、学問を極めるってことなんだと思ってるんですよ。
もうちょっと、ウテナみたいになっちゃった。
だからそれを大学でやった人とやらなかった人ってすごいもう如実に差が出ちゃうので。
それはもう、これはさ、多分さ、30オーバーが聞いてる番組だと思うんだけど、
うん、
若い子に聞かせたいね。
そうなんですよ。だから大学
は、ね、なので、あ、だから、あれだ、お子さんに伝えていけばいい。
あ、そうそうそう。
皆さん。
なんでできないのに算数やんなきゃいけないのとか。
言われる。絶対言われるから。
そうそう、
こんなこと何の役に立つんだ。
そうそう。っていうのは、いや、それができないってことを知るためにやってるんだよっていうことなんだよね。
そう。こんなの電卓使えばいいし、みたいなこと言ってくるから、
うん、
今はパソコンだってあるしさ。
そうそうそう。
別に機械があるんだからって。
だから、世界を革命する方法をお前は知りたくないのかと。
ああ。
そのためのこれは第一歩だぞっていうのを教えてあげたらいいんじゃないですかね。
大きな第一歩だ。
って思います。
すごいな、これをアマゾンプロダクツに聞かせたいな。
まあまあまあ。
ニヤニヤするんだろうな、ただニヤニヤしてるっていう。
まあね。
うん、
なので、8の4はね、ちょっと真面目な話を持ってね、締めたいと
思います。本当だね。
思います。
ということでね、また、次の第12期も。
そうですね、お楽しみ
よろしくお願いします。しれっと普通に始まるんで。
そうですね。
はい。
はい、まず、はい、TNT をしますので。
はい。
よろしくお願いいたします。ということで、
お願いします。
いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。